サプリ第12回。
はい。
パーソナリティ大堀と
生存戦略宇都宮です。
よろしくお願いします。
おーい。
来ましたね。
うん。
旬な。
旬だよ。そもそもだからなんで俺が言ったと失笑なんだよ。フォローしなさいよ、君。イエーイとかなんか、あるだろう。
今日は久しぶりにね、ちょっと鳥肌が立ったよ。
なんだよ。結構俺、声張ったよ。
あ、そう？
うん。
そうか。まあ、まあ、じゃあ、いつもの通り。
はい。
丸々な、今日の丸々、解説お願いします。
今日の丸々なの？
わからない。
よくわかんない。
毎回毎回このコーナーがね、コーナー名とか、う
ん、なんか、コーナー名なんかないよ、別に。
なーなーできてるからさ。
流してもらっても構わないんだけど、別にね。
はい。じゃ、今日の丸々をお願いします。
今日は、あれですよ。今、アニメやってる。
うん。
回るピングドラム。
うんうん。はい。
はい。あれがね、ちょっとね、面白いんでね。
あ、面白いん
だ。だから見ろっつーのに、お前は。
2話まで見た。
うん。あれ2期もあるから。
あ、そう。
2期ってか。ツークールあるから、面白いよ。原画っていうか、キャラデが、ちょっと前にやってた乙女妖怪ザクロ。
うん。
うん。うんって。うん。その人の、まぁ、あ、星野リリーっていう人の、
うん、
あの、キャラデでやってて、で、監督が、ウテナの監督で。
ウテナ、少女革命？
そう、ウテナ。はい。で、結構ね、映像が綺麗でね、で、面白い。で、その中に出てくる、まあ、ストーリー的にこう、三人兄弟の、下の、一番下の妹が、病気で亡くなっちゃうんだけれども、
うんうん、
それが、異星人に体を乗っ取られて、息を吹き返すのね。
うん。まあ、そのくだりはなんか見た記憶。
うん。で、その時に、その、妹の人格から、その、異星人の人格に移るときに、
うん、
こう、今言った生存戦略っていう言葉を発して、
お
う
お
う
お
う、うん、で、こうちょっとなぜか知んないけど、ARB の曲に乗せて。
ARB？
うん。
あ、そうなの？
あれ、ARB の曲なんだ
よ。へぇ
ロックオーバージャパンっていうの。
あ、そうなんだ。
俺も言われて初めて知ったんだけれども。
なんで？なんで ARB？
わかんない。他にもね、ARB のなんか曲をね、前々回ぐらいの、かな？なんかに使ってたんだよね。
ピングドラムで？
ピングドラムで。
へ
ぇ。うん。で、まあその、生存戦略っていうことですよ。
あ、
はい。
なるほど。
詳しくはアニメを見なさいと。
いやいや、それは見ますよ。
うん。やっぱり聞いてる人にもね。
いやね、あれ面白いというのは全然わかんないからさ、今のところ。とりあえずカオスなアニメでしょ？ひたすら。
うん、
よくわからんというさ。うん、それだいぶ今も8話目くらいまでいってんのかな？
そんくらいかね。
なんとなくもうわかってきてんの、世界観っていうかさ。お前誰やねんっていうのはわかってきてるわけ？
あー、いや。全然？
あ、そう。
うん。
うん。
面白いね。
出るかしら。
うんうん、今な、あれなのかね、その、理由とか、なんか、いろいろはっきりしてないと、あんまり面白みを感じない感じ
なのかな。あのね、そうそうそう。最近さ、いろんなアニメ見ててさ、
うん、
傾向として、
うん、
目的が、いつまで経ってもはっきりしないのはね、
うん、
結構ダメなのかもしれない。
うん、じゃあ日常なんかクソじゃん。
日常だって1分たりとも見たことない。
まあ別に日常は別にいいんだけどもね、俺はね。うん、だからギャグ漫画とかあんまり好きじゃないの。
ああ、でもそういった面では、
うん、
うん。日常は日常系だけれど、
うん。
まあ日常、ね、として、例えばワーキングもあれは日常といえば日常じゃない。
うん。
まあそういうのは、ね、まあ好きかな。
難しいな。
だってあれ目的も何もないじゃん。
目的ないよ。
なんか、
ああ。最近、南家とかは見てなかった？
あ、見てないね。名前だけ。
うん。あれも面白かったけどもね。あれは別にそんなに意味もないし。
いや、ギャグは多分好きなんだと思うんだ。あの、荒川も大好きだしさ。
うん。そうだよね。なんなんだろうね。まあでも、見れば面白いと思うよ。
うんうん。
なんだろう。世界観が面白いって感じ。
世界観。
うん。
うん。まあね、もう、そろそろね、今期、まあ夏アニメも、
うん。
終わりに差し掛かってるじゃないですか。
そうね。
おいおい、ね。
うん。
だからここもまたさ、今期のアニメと振り返りと、
振り返り。
あと来期のアニメ。
うん。
来期は期待大だよ。いろいろと。
とりあえずワーキングかな。
いろいろありますから。
うん。
なんかね、ワーキングと、イカ娘？
ああ、そう、イカ娘も2期、来期だね。
なんか被ってるらしいよね、裏番組で。
ああ、そうなの、うん、君だってワーキング撮るんでしょ。
だって俺イカ娘見てないからさ。
うん。
それはいいんだけどね。
うん。あと、森田さんは無口も、ツークルメやりますから。
お、っていうかやってたの今
回。やってたっつーのにもな。
いつやってんの？
でも、テレタマだよ。
テレタマは、うちは見れんのか。
でしょ？あとは、ま、ニコ動で見れる。
うん。
うん。
何、5分とかなの？
5 分だよ。
あ
はは。面白いよ。
そう。
うん。
いや、ま、またアニメの話は、ちょっとまた別の機会というか。
はい。
ある程度ね、来期の、まあ、ある程度も何ももうほとんどもう出揃ってるのか。来期の。
ああ、もう、情報はいろいろあるからね、うん。
ちょっとなんかそれはね、またちょっとまとめて、他のコーナーで。
はいはい。
やりましょうと。
はい。
いうところで、で、ちょっとオープニングトークでですね、まあまあ、ちょっとぜひね、
はい、
まあ、近況なんかを。ちょっとね、あったんですよ。
うん。
あのね、すげえ個人的なことなんですけど、
はいはい。
我が家に、
はい。
プロジェクターを導入しまして。
プロジェクター？
プロジェクター。
プロジェクターって、
よく
画界画面に、
さ、シャ
ッってやって、
そうそうそうそうそう、そう、
ピッ、ジーって
やる。そうそうそう。
なぜに？
いや、なんか思い立ってね。
安い買い物でもなかろうに。
まあ、一昔前、昔に比べたら、まあ安くはなったんだろうけど、
うん、
まあそれでもね、やっぱ3万4万は安くてもするもんなんだけれど、まあちょっとなんか欲しくなっちゃってね。アマゾン先生にご登場いただき、
はいはい。
はい。クリックした翌日には
、
届いておりましたよ。
で、な、それは、何なの？スクリーンも？
ね、いや、スクリーンはね、さすがにちょっとそこまでお金かけらんなかったから、
うん。
専用のスクリーンなんて、まあ、1万とか2万とかね、もう、するし、
うん、
するしさ。で、いろいろとググってたらね、ホームセンターニトリ、
うん。
あるじゃない？
お値段以上。
そうそうそうそう。
うん。
このお値段以上ニトリさんで、
うん。
ロールスクリーンが売ってるわけよ。窓に取り付ける。
うん、うん、うん、うん。
シャーって。
わかりますよ、わかります。はい。
それが、結構でかいの。180センチ×180センチ。結構大きい窓、
うん、
タイプのやつなんで、それ3990円って安いのよ。で、しかも遮光率 99% だから、99.99%。
うん。
だから、結構それをね、ホームシアターっていうか、そのプロジェクターの、スクリーン代わりに使ってる人が多くて、それを買いまして、
ほいほい、
で、まあ、これいいところは、まあ安いっていうのもそうなんだけど、
うん、
ロールタイプだから、
うん、
見ないときは丸めておけるわけよ。で、今ちょっと壁にうまいこと今くっつけてんだけどさ、
うん、
なかなかいい塩梅でしてですね。
うん、
いやね、感動だね。
あ、最でっか。
うん。やっぱでかい画面で最初ね、こう、まあ、ストリートファイター4をやったりとか、アニメを見たりとか。
オタッキーだね。
なんか、おうという。夢だったからね、結 こう、プロジェクターを入れたいっていうのは。ない、そういう。
プロジェクターか。プロジェクターはそんなにね、あんまり来ないな、俺は。
はい、こ
う。でもまあ、なんすかね。
なんすかね。
いや、まあ、いいんじゃないですか。
今度うちに来た時見せてやるわ。
見ればね、ちょっと感動がつくかもしれないけれど。
おーって感じ。
おーって感じだけど、それで何するってこともないなーって思う。
あ、何するってわけがないよ。見るしか使い道はないから。
テレビっていいじゃんって思っちゃうのね。
いやいやいやいや、そこは、やっぱまた違った世界なんですよ。
あ、そう、じゃあ今度ライブの時貸してよ。
何を？あ、プロジェクターを？
プロジェクターを。
何に使うの？
え？後ろに映像を映しながら、やったりなんだり。
まあいいですよ。はい。出張取り付け費もいただきますんで。
はい。こっちであるよ。物だけくれりゃいいよ。
それはちょっと事務所通してください。
いいよ。
はい。
事務所教えてくれよ。
後で教えます。
はい。
はい。それではですね、本日のメインテーマ。
はいはい。
なんですが、ちょっと今日の放送はね、R18
あ、まあいいけど。
まあまあ、なので、まあ実際にその視覚的ね、映像はないから別に、良いですかね。
いや、でもほら、あれだよ、フランス書院とか、そういう、ほら、活字でこう、そういうのね、こう妄想を書き立てることとかもあるじゃない。
ありますな。
はい。そういうことで言えば、セロとかが Z になっちゃうんじゃないの？
いや、いやいや、そんなに表現するのか？まあまあ、というわけで、
はい、
本日な、
はいはい、
なんですけども、
はい、
非常にこれまた古いネタ？
古いね。
どんだけ古いねんと、お前らと。いうところなんですけど、まあ、今も、これ、ホームページ見たらあったんですが、まあ、エルフというね。
はい。
これは、いわゆる、なんて言うんでしょうかね。エロゲー。
まあ、美少女ゲーム会社。
そうね。オブラートにね。
オブラートにね。ね。まあ、エロゲー会社ですよ。
はいはい。
お前言っちゃったからさ。
それでピーつけときますから。
あ、まあ、なんでもいけ。
美少女ゲーム制作会社のエルフというね。
はい。
あるじゃないですか。
はいはい。
でですよ。で、その中で、
はい。
いい、この、今となっては、この美少女ゲームという一つのジャンル、この礎を築いた。
はいはい。
メーカーでもあるんじゃないかなというような個人的な見解があるわけですよ。
はい。
その中でも特に同級生シリーズとかね。
はい。
下級生シリーズ。
はい。
いろいろ名作と言われるものがありますけれども。で、はいはい、今回はその中の、ちょっと同級生、下級生というところの、まあ、ソフトに対してね。
はい。
スポット当てて、まあまあまあ、昔話ですわ。
前置き長えな
思い出話ですわ。
うん。スパッと同級生ですって言っちゃえばいいのに。いいよ、そんな言い訳がましく言わなくてよ。
いや、恥ずかしいじゃん。
そんな恥ずかしいゲームじゃないだろうに、これでこう青春時代を過ごした我々にとっちゃ。ね？
いやーね、なんでこれをテーマにしたのか、もう未だに俺も謎なんだよね。
謎なのかよ。
謎。今日仕事から帰ってくるときに、
うん。
何しよっかな、今日の収録と思ってるときに、
ああ。
ふとね、なんか思い立って。
なんだそれ。
でね、これね、私がこのゲーム、この同級生、下級生シリーズに出会ったきっかけなんですけど、
はいはい。
あのね、まあいわゆるこの中でもよく表現として出てきます。悪友がいましてね。
はいはい。
まあ、うつみくんという悪友がいまして。
もうだから、包みたいのか言いたいのかどっちなんだよ。最後まで包めよ、包むなら。
まあ、悪友の内海くんにね。
はい。まあ、俺が悪いみたいな。
無理やりやらされられたわけですわ。
やらしてねえよ、別に。
これ、セガサターンだよね。
まあ、とりあえず、まあ、ちょっと概要説明しようかい、僕の方からじゃあ。
何の
え、だから、どう
このゲームの、
まあ、だから、どうしてそういう君にその無理やりやらせることになったかという。
おう、俺は全くそのくだりは覚えてないから、お願いします。
いや、くだりも何も別に君がやりたいっつっただけなんだぜ。
このゲームを、
うん。まあ、もともとほら、ね、ですね、じゃパソコンがなかったわけですよ。
まあね、まあね。
はい。で、当時次世代機として、プレイステーションとセガサターンとあって、で、まあ当時はやっぱプレステの方がやっぱ売れてたわけですよ。
ほうほうほう。
はい。で、私はセガっ子ですし、
うん。
ちょっとなんていうんですかね、こう、みんな右に向いたら左を向きたいというか。
まあ、天の弱ね。
ね、はいはい、そんな気もあるから、俺はセガスタンだと。うん、サタンを買って。うん、まあ、それは結局ね、メガテンシリーズとか桜大戦とかいう名作にこう出会えたので、うん、僕は大満足なんですけれども。
うん、あなたの、うん、趣向にはほんとぴったりあってね。
そうそう。
ゲームばっかり。
で、そうそう。で、これ、セガサタンの異常なところが、なぜかこう、18禁ゲームっていうのが、あるっていうのがね。
R18 ですよ。
はい。いわゆるもうパソコンでしかそういう描写がないやつが、普通のゲーム、家庭用のゲーム機でできるっていうのがあって、で、当時は、我々、まあ、中学生だか高校生だか。
中学じゃないかな？
中学生ですよ。はい。言ってしまう。思春期真っ只中で、もう頭の中はそんなピンク色のものばっかりなことを考えてた時期なわけですよ。
そうだったんだ。
いや、別に。で、まあほら、結構ね、
うんうん、
私はなんですかね、こう、早熟だったので、うん、いろんなこう、そういう情報をね、いろいろありまして。
ほんとね、君がほんとそう、なんて言うんだろう、電波塔だったよね。一種のみんなのさ、本当に。
別にそういうのに関してだけじゃないけどもね。
まあ最先端はあるし、いろいろなとこで言っていたと思うよ、それは。
まあね。で、まあそう、当時地元のおもちゃ屋のバンビっていうところがですね。
出たな、またバンビ。
ゲームをよく買ってたので、お得意様だったわけですよ。
おうおうおうお
う。で、実際ほら、18歳未満のゲームは買えないわけなんですけれどもね。普通のお店の。
うん。
うちは兄貴とかもいたし、
うんうん、
兄貴もそこのお店知ってるから、
うんうん
うん、で、兄貴とはまあ、5つぐらい離れてたので、
はいはい、
まあ、兄貴に頼まれたんだよって言い訳しつつともあるし、まあそのおっちゃんも知り合いだからまあ、売ってやるよっていうことで、まあ手に入れてたわけですよ。
当時でも売ってくれないんかね、やっぱり。見るかね、あんな片田舎のさ、ゲーム屋のおっちゃんがさ、このゲームのレーティングがいくつかなんて見るかな？
いや、見る見る見る。だって断られるもん。
あ、そう。
うん。そうそうそう。で、まあ、そう、あれなんですよ。で、たまたまですよ。
うん。
その頃俺、ほら、まあ、それに傾倒する前に、ときメモとか恋愛シミュレーションにハマってたので。
はい、はい、はい。
その恋愛ゲームというかまあ美少女ゲームですね、
うん。
女の子が出てくるゲームをまあそこそこやってたので、
ほいほいほい、
まあ、それの延長線上でまあセガスターンでやれるっつうので、
うん、
まあ、別に最初その18禁だかどうのこうのっていうわけではなくて、まあ面白そうだなと思って同級生っていうやつを買ったわけですよ。
おー、
そうそうそう。
本当たまたま。
そうそう。でしたらばそういうシーンが、まあ、意外とね。意外とこう、ビジュアルはさすがに、CG はさすがにあれなんですけど、下着姿とか。
まあね、そのあたりはね、
うん。上だけ裸とか、こう、多少オブラートには包んであるんです。まあまあ、パソコン版よりは。
まあ、大事なところはちゃんとこう、
はい、
ね。まあ、入秘検証みたいにこう。
そうそうそう。見えないようにはなってるんだけれども。まあ、だけどセリフがね、結構、そういう声だとか。
まあね、いろいろ、あはん、うふん、いやんとか。
しっかりしててですね。ちょっとね、どぎもを抜かれたんですけど。まあでも、でもね。 これそれだけじゃないわけですよ。そういうシーンだけじゃなくて。
あ、語るべきところは。
はい。意外にこう、各ヒロインの、ストーリーが色濃くて、ちょっと感動するエピソードもあるから、こうちょっと、やってみなよっていう風に、こう、おすすめしたわけですよ。
うん。で、そういうシーンが全てではないということですか？
だから、それで、もう君がもう、ワッホワッホとやってたわけですよ。
やった。
うん。
まあ、これまたサターン本体ごと借りまして、
うん。
まあ、ソフトと一緒に。
うん。
まあ、ようなようなやりました。
うん。
ヘッドホン装着し、
うん。
襖から光が漏れないよう。
うん。でもいいけども。
やりましたよ。で、ね、やっぱり、一番やってきて、その、なんて言うんだろう。いろいろと、自分の好きな、その、容姿？例えば、女性の好きな容姿とかっていうの、
うん、
ある種、このあたりから、識別できるようになってきたというか、認識し始めてきたっていうかね。
傾向が、自分の傾向が分かってき
た。そう。例えば、年上がいいとかさ。
はい、あ。結構年上多いもんね。
そうなんだよ。同級生というタイトルついてるくせに、はあ、年上がね、多すぎるんだよ。下級生なんてさ、すごいよ。下級生って言ってる割に、ほとんどなんか先生だのなんか。
まあ、そうだね。下級生3人ぐらいしか出てこないのね。
で、まあそういった自分の趣味嗜好というのもだんだんと方向性が固められていったきっかけではあるんじゃないかなと思うわけですよ。うん、
まあ。
ポニーテールは最強だとか。
あれそうなの？
おう、ポニーテールは。いや、一番、世界で一番の髪型だと思ってますんで。
なかなか、80年代だね。
うん。
まあわからんでもない。ポニーテールは好きだよ、ね。ちなみに、あれですか？同級生シリーズ、同級生、同級生2で、メインヒロイン、俺の嫁はいたんですか？
同級生、同級生2の中。うん、下級生含まず？
含まず。あ、別に含んでもいいけどさ。じゃあ、まず同級生では。
初代はね、
うん、
田中美沙。
あ、そうなの？
はい。
意外に、だって、先生だとか、ナースだとか、保健院の先生とか、いるよ？年上。
いるんですよ。
うん。
いるんですが、例えば、芹沢よし子先生とかね。
うん。
メガネをかけてとか。
はいはい。
まあまあまあ。まだちょっとそこに関してはまだ、芽生えてなんか、目覚めてなかったんだね。
うん。
同級生の時にはね。というよりは、やっぱりこの、ポニーテール、いいっすね。
まあ、そうっすね。バンビちゃん。
あったわけですが。
はい、
あ、はい、あ。ただ、今ちょっとね、いろいろとキャラクター見てるんですけど。
はい、あ。
まさきなつこさんもいいっすね。
なつこさん、ああ、はいはいはいはい。ブティックの店員かな、黒髪のロングの。
そうだね、そうそう、黒髪ロング。
ワンレングスの人ですね。
そうそうそう。
はいはい、
はい、はい。こう、彼女も良かったし、佐久間千春？
佐久間千春って誰だっけ？
家事手伝い、カッコフリーター
。同級生？
同級生、同級生。これも年上だね、設定的には。
あ、巻髪？緑の髪の。
そうそうそう。そう。
あ、はいはいはいはい。あ、わかりますわかります。はい。
まあ、このあたりは良かったかなと思うわけですわ。
はいはい、そうそう、あれな、ナンパで知り合ったんだよね、
お前よく覚えてんな。
駅前とかで声かけて、なんかナンパするぞみたいなことで、なんか何人か声かけてるうちに、彼女だけが引っかかったんだよね。
まあ、そう。
思い出した。
あ、よかった。うつみ、どうですか？
同級生？
同級生の中では。
同級生か。俺、でもね、未だに、印象残ってんのは黒川さとみかな。
おーおーおーおー。幼馴染み。
そう。なんかね、ストーリーが結構好きだったっていうのもあるし。
ああ、ストーリーか。全くね、誰一人として覚えてないね。
あ、そう。結構ね、里見は結構ね、 切ないんだよ。
ほう。
そうそう。みんな結構切ないんだけどね。なんかね、ほら、嫌味な、ほら、二枚目のライバルがいたじゃん。
お、いたいたいたいた。
うん、あれと付き合ってたんだよ。さとみは。で、それを知らなくて、拓郎は。
はいはいはい。うん、
で、いろいろ。
拓郎ね。主人公ね。
主人公。そう、それで、ね、なんか。
ちょっと余談だけど、
うん、
俺、自分の息子できたら、拓郎って言って言ってたよな。
はい。言ってた、言ってた。そんなのあったな。はい、もうひどい人生になると思うけど。で、それで、こう、なんだろう、結構うまくいってなかった。で、ほら、ケンジだっけ、その2枚目。
ひどい。名前はちょっと忘れ
たな。なんか、そんなようなやつ、ケンジだったと思う。
うん、
そいつが、そのなんか、なんだっけ、マイ今、ヒロインの前にちょっかい出してたり、結構タクロと争って、こう、タクロが言い寄ってる女性に、こう、結構プレイボーイだから、声かけて、で、サトミはそういうのはあんまり好きくなくて、付き合ってるんだけども、こう、結構悩んでて、で、そういうことを、こう、結構、タクロとかにこう、吐露してる部分が、普段はこう、元気いっぱい、その、喫茶店でこう、一緒にバイトしてて、こう、
あ、
活発なんだけれども、ちょっとふっとその、なんだろう、こう、弱さを見せる部分っていうのが結構すごい。
なるほどね。
そう、そこら辺が結構、すごい好きだったね。
あ、まあ、そう言われると覚え出すわ。
そうそう。で、一番その同級生のゲームの中で一番覚えてるセリフが、その黒川さとみのセリフ。
うん。
その前後の、内容を覚えてないんだけど、喫茶店でバイトして、その拓郎がサボってるかなんかしたときに、
うん、
あ、そう、里見がバイトしてるときに、喫茶店に行ったときに、
うんうん、
里見がいて、そんで会話が成立してるときに、うん、言ってたやつで、何がベストオブよっていうセリフを、未だに覚えてる。何がベストオブなんだかよく覚えてないんだけど。
そこはわからないんだ。
そこはわかんないんだけど、それを言った里見のセリフだけ覚えてる。
あんたすごいね。そういう趣旨をよく覚えとるわ。
全然覚えてるよ。
そう。
そうそう。ミサはあれだよね。怪我して、陸上大会かなんかに出れなくなって、で、練習してる時に怪我して、で、そんでタクロンがおんぶして、
フェンスまで連れてったの。
そうそうそうそう。
あ、
違う。
で、いろいろ自宅に行って、
そうそうそう、
なんか、カレー、なんか、料理したり。
したりとか、怪我したの自分の責任だからとか。
そうそうそうそう。してあげるわけですわ。
そう。
あ、で、俺見ててそう思い出したんだけど、俺同級生のシリーズ、同級生シリーズ、同級生と下級生に関しては、ゲームはまあそれなりにやってたんだけど、小説も読んでたんだよ。
あー、そうだね、そうだそうだ。あったあった。
小説のエピソードは結構覚えてるところあるんだけれど、まあ、
小説全然覚えてないや
ん。まあ、ほとんどね、今例えばその田中美佐が怪我した下りとかって小説の中に入ってるから、
うんうん、
まあそのエピソード一つ一つは撮ってるんだよね。
うん、
で、だいたい同級生、下級生通じて各シリーズ、だいたい上中下みたいな。三巻構成で。
そうだ、あったあった。そうだそうだ。
三巻目がめちゃくちゃ分厚いっていう、
ね。あ、そうだそうだ、あったあった。
え、辞書みたいな。
あったあったね。俺、下級生の小説も買ったな。
読んだねー、まあ。
3つくらいあったね。
ああ、今どこ行っちゃったんだろう。
わかんねえ、俺も実家にあるかな。
引っ越した時にね、親が処分したのかしら。
まあまあまあ、結構あるし。ちなみに同級生2ではどうですか？同級生2ではミサミサですか？
ミサミサはね、ちょっとここはね、まあまあ、もう、いいかなと。うん、ただやっぱり新しい、新境地をね。
うん。
開拓しましたよ。あのね、すごいね、君は意外と言うかもしれないんだけど、
うん、
杉本桜子って覚えてる？
病弱？
そうそうそう。
あー、はいはいはいはい。
ナンバーワンでしょうね。
あー、あれも多分ヒロイン以上に人気がある。
あ、そう。
あのね、ミサもね、前より人気があって、同級生の中では、
うん、
だから同級生ツン出てきたんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、
先輩として出てきたってことじゃん。
同級生やつ、うん、そうだよ。だって二十歳かなんかそんくらいだったの。もう高校卒業したかなんかで、で、なんか流浪の旅に出てるとかなんかそんなんだったような気がする
。あ、ほんとはそうだ。卒業生だ。
うんうんうん。で、たまたま主人公たちのいる、あの、町に来たっていう。
宇月町ね。
それは下級生だ。
あ、そっか。
うん。
あ、違う、そうだった。うん。うずみくんはどうですか？
俺ね、これはね、いろいろやってね、誰かなと思ったんだけれども、今までね、俺、ヒロインとか主人公を、こう、感情移入することがなかったのね。
そうね。
だから、あの、まあ、なんだろう、ときメモとかでも、ヒロインとか、まあ、桜もそうだけれども。
うん。
いわゆるメインヒロインって言われてる人にこう、赴くことはなかったんだけれども。
おう。
これだけはね。
お
う。なるさわゆいが。
マジか。
ああ、一番かな、とは。
なんで、
あのね、なるさわゆいにはもう、もうね、他の何者にも変えがたい萌えポイントがあるの。
なんだろう。萌えポイント。親子。
違う。
え？なんだ燃えないんだけど。
刃があるんだよ。
あー、そこ？
そこ。
マジで？
そう。
刃
はね、刃はすごい、重要ですよ。
あー。すごいね、この時代からなんて言うの？この、刃というような。
いや、結構昔からあるんじゃないの？
そこをさ、でも、萌えポイントとして捉えられたのってそんな昔から？
いや、結構昔からほら、エクボだとか、ヤエバとかっていうのは結構その、女の子のチャームポイントとしては昔からあるところだよ。
チャームポイントなんだ。
そうそうそう。
へぇ。
今だとほら、歯の矯正とかがさ、結構、歯並びがしっかりしてる方が美しいっていう、こう、そういう、だから今の時代こそあんまないのかもしれない。昔の方がこう、なんだろう、自然な感じ？そういう刃とかも。
あ、そう？
うん。
これなんか最近かなっていう逆な印象だったんだけど。まあ昔は知らないからね。
うん。って君と同級生だからね、僕はね。僕別に年上じゃないから。
いやいやいや。
君以上の昔は知らないんだけれども。
あ、そう。
そうそう。で、まあ、いわゆるこう、ほら、自分の母親とも一緒にいるわけじゃない。
うん。
で、まあ、母親も攻略対象なわけじゃない。で、そういう意味では、こう、ちょっとこう、母親に取られないように、他の子に取られないようにって、こう、一番この、なんだろう、その妹扱いっていう、こう、一番近くて遠いポジションで、こう、けなげに、こうね、頑張る。
これなんだっけ？これ、親父さんが再婚したんだっけ？てか、本当の兄弟じゃん。あれ、居候だっけ？
なんか、そう、まあね、主人公の親がいないかなんかで、たまたま、じゃあ隣に住んでたんだっけ？
喫茶店やってんのは覚えてんだ？
うん。
土下座だっけ？違う、それ下級生か。
その下級生。で、それが、
なんかね。
なんかで同居してんだよ。
まあ、血は繋がってないからそういう関係になってもええわけだな。
そうそう。俺、そう、あともう一人あれだ、あの、泉。同級生の、あの、弓道部にいた、あの、ショートカットの、背のちっちゃい女の子。
え、これいいの？
何が？
これがいいの。篠原いい。
うん、もう結構ね、好きだったと思う。もう俺、昔、ボーイッシュの方が好きだったのかな？
いや、そうだよ。
うん。そうだよってなんだよ。
ときめももそういう人が好きだったじゃん。
まあ、ちょっとクールなキャラクターがね。
さおとめだっけ？
違うよ。
なんだっけ？片目隠れてるやつなんだっけ？
そう。ひもをゆいなかっか。
ふん。
ふんって、ふんってなんだよ。ひどいなぁ、その扱い。
まあ、2はいいっすよ、同級生は。下級生。どうですか？下級生も下級生で、またやったぞ、俺は。
俺、下級生が一番君がやったのを覚えてるよ。
うん。
ああ。
やった。
下級生はどうすか？
そうですね。ね、ああ、もう、大私はもう、この中の嫁はもう決まってましたから。あ、決まってた。
レイコでしょ？
レイコ？レイト？みんなビッチ選ぶわけねえじゃん。
ビッチじゃねえよ、別に。どんだけあの玄関まで出てくるのに、家通ったんだっつうの。
ね、背中にローション塗るまでに進展したりとかね。はい、ね。あの、私はこの中で一番ですね、あの、加納涼子さん。
はい。言ってましたね。
なってまして、まあ。
思い出したよ、そう。
美術
うん。あの、ツインテーだったんだよね。
ツインテ
ー。で、主人公ヌードモデルかなんかに、するんだっけ？
ヌード、そう。デッサンさせてみたいな。
なんか、体格がいいわね、みたいなことなんかいて。
で、あら、どうしたの？ツンツンとかね。
ああ。
なんかそんなシーンがあったりとかね。まあまあまあまあ、でも。まあ、この彼女もまあまあまあ、3年生なんで、まあ、年上設定だったんだ。
ああ、でもそっか、そう言われてみるのはそんな。あんまり上すぎず、年上の方が良かったのかしら。
いや、選択肢がないじゃない？ああ、でもそんなことはないか。
うん。
まあでも、
ね、ああ
多分エピソードも好きだったんだと思うんだ。ちょっとどういうエピソードだったのかっていうのは覚えてないんだけど、エンディングね。ああ、でも一番印象に残っていったっていう点では、加納涼子がナンバーワン。
なるほどね。
宇都宮さんは？
これも完全にこれは、あの、持田真帆子ですよ。
持田、お、あ、全然印象にないんだけど。誰？
花屋で、バイトしてた、あの、隣町の学園の女の子な。
あ、だから制服違うんだ、一人で。
そうそうそう。
そうそう。あ、
もうね、けなげな感じでね。すごい、好きでした。一番、やったっけ攻略したキャラクターだね。2回くらいこの子が攻略してるからね。なんか知らんが。みんな1回しか攻略しない。
どん、あ、そう。そういうエピソードなのね。
うん。俺ね、もう、なんですかね。今ね、ウィキ見たんだけど、うん、すごいゲーム版では非常に大変に高い人気を得たって書いてある。
誰？持田真帆子？
うん。
へぇ。
なんか人気だったんだ。
加納
涼子。でもね、加納涼子は、そんなでもない。
そんなでもない。あ、そう。うん、
ドラマ CD 版には登場せずって書いてあるし。
マジか。
なんかね、いや、なんかあの、最近あの、その桜の友達とかとこう、喋ってるとき、まあ、同じ下級生やったことがある人と喋ってるのも、結構その人もあの、マリア、あの、桜でマリアが好きなのね。
ああ、はあ。
で、ときメモでは、あの、紐が好きなのね。
はい。
うん。で、その人もあの、もちろんなんか、あ、いいって言ってるんで、
へ
ぇ、結構ね、人気があるんです。
あ、そう。
はい。で、まあ、
ボーイッシュという点では、緑屋？緑ってやったのか
な？緑、緑谷巻。
緑谷。
うん。魚屋でしょ？
魚屋。
魚屋もね、いいんだけどもね。いいんだけどもね。やっぱ花屋だね。
どうなんだろうね、最近のさ、そういったその美少女ゲームというか、ギャルゲーっていうのか。まあそういったその女性を攻略していくというようなゲームっていうのはいろいろ未だに出てるわけだけれどもさ。
うん。
まあこれ以降ももう全くやってないわけよ。
ああ、まあね。
ゲームで、ゲームで、ゲームでっていうかゲームで、ゲームで。
うん。
まあ単純、まあ作業っちゃ作業なんじゃない。好感度を上げていって、
うん。
ある一定ラインだったら砲を絡めて、みたいな。
うん。
で、ハートがポンポン出てきたりとか、とか。
うん、
まあ、そこは、まあ、全く変わらないわけなんだけどさ。何がそんなに自分がこんなやってたんだろうなっていうところがね。
ノリじゃない。
ノリかな
ぁ。うん。だからほら、やっぱ他の人がやっててっていうのはあるとやっぱちょっと違うじゃない。自分だけ一人でやってるっていうのとも。
あー。一つね、あとこれは俺の性格かもしれないんだけど。
うん。
なんだろう、あの、収集癖というか、その、物を集めるのが結構好きというか、コンプリートするのが好きなわけですよ。
はいはいはい。
で、この手のゲームってさ、攻略率何パーセントとかさ、このキャラの CG、
はいはいはい、
何枚中何枚 見てるみたいなね。
まあ画像コンプはね、
そうそう、
するよね。
コンプリートっていうのが数字で見てわかるわけですよ。
うん。
それがね、なんか、やり込みさせられた？
うんうん。
いや。どこでやるんだろうみたいなね。
まあ、確かにね。あるけどね、そこら辺は、うん。でもそれはだって他のやつだってそうじゃない？
他のやつはさ、あの、うん、例えばそのロールプレイングゲームとかさ、
うん。
なんだ、他もまあまああるけど、
うん。
なんか、時間がかかるじゃない？
まあ、そう言われりゃそうなんだが。
そうそうそう。で、まあ、果てしなく作業なんだけれども、
うん。
言ってしまえば2回目3回目なんてはさ、その、CG の CG をさ、回収するだけだったら、もう、ほとんどさ、もう選択肢以外全飛ばしてでしょ。会話とか。
うん、うん。
なんか、
まあね、
うん。そうなってくると、うん、ちょっとね、何のためにやっとんじゃっていうのがちょっと見えなくなってしまいまして、
うん、
それ以来そういったそのアドベンチャーゲームとかっていうのはあまりやらなくなっちゃったんだよね。
まあ確かにね、そういうもんだよ。だから興味がなければ全然やらないし、
うん、
やってみて面白いなって思ったらやっぱやり込んじゃうっていうのはあると思う。
うん、
うん。まあ好き嫌いだと思うよ。好きか嫌いかだと思うんだ。だ、やってて、まあ、その当時はほら、そういう風潮だったから、風潮というか、周りがそんなやってたし。
周りというか、
あった
からね。
うん。俺だけじゃない。まあ、もう俺発信だけども。なんだろう。そういう年齢的なもんもあったのかもしれないしね。
はい、はい。
うん。今ちょっと落ち着いちゃったからっていうのもあるかもしれない。
まあでも当時ね、本当中学、高校なんてさ、
うん、
まあ、なんだろう。男子たるもの一度は夢を見るシチュエーションじゃない？
まあね。いろいろなんか妄想したりなんだりでね。
どんな綺麗事を言ったとはいえさ、主人公なんていうのは自分の分身としてやってるわけだからさ。
うん、
絶対に自分を重ねて見るわけよ。まあやはり一度はそういう世界で、うはうはしたかったぜ、グヒヒグヒヒっていうさ、
うん、
願望はあるわけだから。だから当時の、我々の年齢から言ってしまえばだよ。まあその18歳っていうしか買えないゲームっていうのは、
うん、
まあまあそれはまあ刺激は強かったと思うしね。
もうすごい刺激ですよ。
本当にね。
うん。だからまあそのほら、まあそういう本とかそういうビデオとかとまた違ったこうね、感じがあるわけじゃない。
まあね、そうね。うん、だって喋るんだもん。
喋るよ。
喋るんだもん。
喋るし、漫画の絵だしっていうね。
あ、もうザ二次元ね。
まあまあ、そういうこともありましてですね。はい。まあ、とりあえずですね、あ、そうそう。あと言っておかなければいけないことがありましてね。
お。
同級生2なんですけど。
はい。
もう同級生2はちょこちょこやってたんですよ、実家でも。高校とか、高校卒業して帰ったりとかしたときに。
お
実家帰ったときにちょっとやったりとかして。そんくらい同級生2が好きだったのね。
あ、同級生2が好きと。
そう。はははで、何が好きかっていうのは、
はい。
これ、そう、多分ね、今の自分の人生の中の、ちょっと一端を担ってると思うんだけれども。
そんなでかいんだ。同級生2。
サタン版の同級生2の、エンディングテーマがすごい好きなの。
ああ。
俺、未だに空で歌える。これね、ほんとね、俺カラオケにも入ってなかったと思うんだよね、確かね。わかんない、入ってるかもしれないけど。このね、春を待つ季節っていうのがもう、ほんとこの曲聴くだけで泣けるぐらい。もう、すごい好きで、朝早い通学路、とかね。なんかこう。
歌詞ですかそれ。
歌詞が。
ああ、
こう、ひしひしとこう来るわけですよ。はい。
カラオケにあるのかな？
いや、カラオケ、ね、見たことないんだよね。あるのかもしんないけど、これ
どこのジャンルにあるんだろう？アニメとかゲームとか？
ゲーム。 多分サイバーダムとかだったらアニメとゲームで分かれてるんだけど、ジョイサウンドだと分かれてないんだな、アニメっていう。
くくりになってるんだ。
くくりになってる。だから桜とかもアニメなんで。
ほうほうほう。
そうそう。
なるほどね。
うん。ああ、これね。なぜ CD 化されてないのか。
俺、次回のね、次回のっていうか前回も言ってもいいけど、そのあなたのコスプレバンドの、なんでオープニングでやらなかったんです
か。おー、考えてなかったね。これ、いいね。
いいでしょ？
ちょっとね、やってみたいかもしれない。
ドン引きやろ、
うん、友達の関係変えられそうにもないっていう歌詞。
そうっすか。
もう、これがすごい好きでね。
曲が良かったと。
曲が良かった。だから、その、なんだろう。
エンディングシーンあれだよね。なんか、エンディングさ、スタッフロールとさ、曲に乗せて、うん、その写真一枚一枚、なんかピラピラってなんか、なっていくようなシーンだよね。
そうそうそう。ときめもはね、オープニング、エンディング全部好きだったんだけどね。
はぁはぁはぁ。
そう。
なるほどね。
うん。で、やっぱ俺、結構曲で結構入ることが、俺、だって桜大戦も劇艇を聴いてすごい好きになったから、うん。やっぱ曲がいいと、やっぱそのゲームは好きになるね。うん。今、ウィキ見たら結構声優が、ちょこちょこ桜の声優とかが入ってるのが、あれだよ、だって、下級生なんか、園崎美恵とか、西原久美子とかいるんだもん。いいよ。興味ないんだったら。
いや、声優さんも大変だなと思ってさ。まあ。いや。
君の大好きな、ミサミさんも、コオロギサドミですからね。
ああ、クレヨンしんちゃん。
あ、ひまわりね。
ひまわりね。
うん。
ああ。まあまあ、そんな、ところというか、
ああ
。まあ、ほんと思いつきで、今回の企画だったんですけれども、どうですか？だいぶその当時の気持ちがなんか、ふつふつと湧き上がってきたんじゃないですか？
うん。いろいろ思い出しましたよ。思い出しましたけど、これ、君最初エルフって言ってたけど、全然同級生、下級生の話になっちゃったけど、いいの？
エルフ？エルフはその、前置きだもん。
あ、そうなの？遺作とか修作とか、いいの？
いや、そっちはいいよ。
ちなみにエルフのね、
はい。
あの、後々出たあの、ライム色戦記譚っていうゲームがあるんだけど。
これは、美少女ゲームなの？
うん、まあ、エロゲ、もともとパソコンのエロゲーで出たんだけど、戦艦、まあ、ヤマトみたいなのに乗って、こう、なんだろう、明治だか大正だかの時代設定で、女の子が、こう、ロボットみたいなのに乗ったり、特殊能力を使って、その、なんだろう、異世界の怪物を倒すっていう、ストーリーなんだけど、桜大戦のパクリだって、なじられたゲームなんだけれども
。あ、そうなんだ。
そう。そうなんだ。明治だったっけ？
でも、割とその、エロゲ発、
うん、
名作 RPG っていうのは、いろいろ名前は聞くじゃない？ドラゴンナイトとかさ。
ドラゴンナイトもエルフだね。
ドラゴンナイト。ドラゴンナイトなんか結構こう、そのゲームとして面白いっていう声はすげえ聞く。
ああ、ドラゴンナイトもね。
俺は小説読んでたけど。
うん。
昔。
あと、イブ？イブバーストエラー
とか。ああ、そう。
これもエルフなんだよね。
イブね。
うん。
イブはね、ほんとね、そう。なんで今日イブの話しなかったんだろうというくらいに。
なんだよ。
イブ。イブしよう、今度。
ああ、いい。その、何その CM 不調。
イブしよう。イブしよっか。
わかんない。イブほとんど覚えてねえよ、俺。
イブね。はい、はい。
ありました、ワイナ。まあ、そんな、こんなですかね。
イブがアダルトゲームというか、エロゲーである必要性がわからないんだけどね。
それ言ったら何でもかんでもそうだもん。
まあ、同級生の
とこ、まあ、同級生。だって別にほら、抑えようと思えば、ときめおみたいな感じで3年間、何もしないで、っていうこともできなくはないわけですわね。
ああ。
しょうがない。パソコンゲームはそういうのだから。
そう。
そうそうそう。
大人が買うもんだからな。当時の、あれとしてはな。
18禁ですからね。
あ、最後の愚痴聞いてください。
はい。
ちょっとこれで締めますんで。
はい。
同級生と来ました。
はい。
下級生と来ました。
はい。
なぜ上級生がないんだと。これはもうね、当時から俺がもう言う、言い続けてるところですよ。
だから、作れっつうの。上級生は卒業しちゃうからでしょ？
自分がってこと、あ、先輩がってこと。
先輩が。
もういいじゃん、その、卒業した後の話を続けられやん。
まあいいけどもさ。
うん、
ちなみにこないだ、この間っていうか去年、おととし、ちょっとその前か。ときめくも4が出まして。
おう、おう。
ときめきメモリアル4。それときめもんシリーズの初の先輩がいまして。
ときめもの先輩。あれ、今まで何、先輩いなかった
の？いないですね。
年上いなかったの？
年上が、いない。
そう。
いないかな？確かいなかったんです。
そうそう、あ、そうそうか、そう、あ、そうか。だって、あのさ、伝説の木の下で告白をするっていうくだりは、
そう。
いまだ
に。学校にいなきゃできないわけだから。
そうだよね。
そう。それで、ドキュメント4は、高校2年の時、生徒会長の、年上の人を知らうんだけれども、その人大学に進学しちゃうんだ、自分が、高校3年の時には。
ああ、
そうそう。で、まあ、デートは、外で会うわけですよ。
はいはい。
っていう、ちょっと、変わったことが、
異色だね。
なので、まあ、できなくはないわけです。
でしょ？
ただ、そうするとほら、上級生がヒロインになっちゃうと、学校がメインじゃなくなってきちゃうじゃない？学園、パートか。まあ、でも同級生だって夏休みだったからな。
まあ、学校にはほとんど、徘徊にしか行かないから。
ね、体育用語室で、里見が泣いてたりとか。
そうそうそう。そうなんでお前そこいんねんって感じ。
うん。で、そこは実は、ケンジと、
あー。その、ポイってされたところね。
ケンジがこう無理やり、みたいなことになって、ちょっとそれを拒否してちょっとショック受けて、それをたまたま、タクロが見かけたっていうシーンがあったんですけど、
いいっす。もうそいつらはそういうやりたい盛りなんで、そう、やらしときいいんすよ。で、上級生がなんでねえのかっつうところですわ。
まあだから難しいでしょ。
そっか。
うん。
ダメか。
そっか。
ヒロインが上級生でなければ上級生というタイトルはつかないわけだからな。
うん。だから上級生っていうほどはその上級生に需要がないわけなんじゃない？年上だったら別にいいけども、みたいな。だったら別に上級、別に学校じゃなくてもいいんじゃない？上級生って名前にするにしたらもう舞台は学校じゃなきゃいけないわけ。自分は高校生っていう設定じゃなきゃいけないんだけれども。うん、
まあ、
多分ね、エルフじゃなくても他のところでなんかあると思うよ。
上級生？
みたいな感じの。うん、
いや、それはその、ぜひともエルフブランドでここまで来たら出し欲しいじゃないか。
もう今更無理だ。同級生3とか出さなきゃ無理だ。
ちょっとまあ、じゃあ機会があったらね、ちょっとプレゼンしますよ、じゃ
あ。うん。中野に会社があるから行ってくればいいよ。
あ、そうなんだ。
そう。
企画書持ち込みしますわ。
って言われるよ。
また来たのみたいな。やらないって上級生。あはい、それではエンディングでございます。
わほ
っ。ねえ、ちょっと今回はな、ディープだったんじゃないですか、だいぶ。
あのね、テーマはディープだったかもしれないけど、
内容で。うちらの会話は、なんだろう。なんて、全然ディープではないよね。
内容的には浅いんじゃねえの？と思うけどもね。結局だって思い出話でしょ。
ああ、まあね、まあね。最近そういう傾向が出てきましたわ。
まあほら、お盆も過ぎたことだし、こうちょっとね、昔を懐かしむ期間だったと思います
。夏休み特集ですね。
はい。まあはい、もうこれからほら、下半期ですから。
はい、はい。
はい。
はい。
要するに、新たに未来に目を向けていきましょうよっていうことじゃないですか。
そうですね。
はい。まあ、ということでね、近い未来に、あるということで、ちょっと告知の方をね、させていただきたいんですけれども。
お、また。はい。
はい。まあ、だから、まあ、前回言った通りですね、9月の23日ですね、金曜日祝日。
はい、うん。
ライブをやりますということで。
あれ、いつだ、はい、もう一回。 聞いてなかった。
9月の23日です。
23日。
はい。金曜日の祝日。で、前回詳細言ってなかったので、
うん。
詳細がもろもろ決まったので、
あはあ、はい。
で、はい。で、まあ、9月23日ですね。はい、場所は、荻窪。
東京は荻窪ね。
東京都の荻窪です。
中央線で。
はい。はい、杉並区。で、荻窪の文雅っていうところなんですけれども、
うん。
ちょっとね、そこライブバ
ー
的な感じなのね。で、実際そこはあんまりその激しいライブとかする場所じゃなくて、なんだろう、結構弾き語りだったりとか、こう、ステージもちょっとこじんまりした感じの、
うん、
ちょっと落ち着いた雰囲気のところなの。
お
う
お
う、だから、まあ、あんまりバンドっていう風な形式だとちょっとね、似つかわしくないちょっと場所かもしれないけれども、
お
まあ、一応まあ、我々のコンセプトである安くやるっていうことで、
お
う
お
う
お
う、うん、そこは結構貸し切りするとちょっと安かったので、
はい。じゃあ結構じゃあ今回は、
はい。
ひっそりとというかなんか、こじんまりとして、
まあ、しっとりとな感じもありつつ、まあでもやるものに関してはまあいつもの我々とあんまり変わらないんだけれどもね、
う
ん、我々的にはそう。で今回はですね、まあ当然13人、まだいるんですけれども、まぁ、あ、ちょっとメンツが変わりまして、ちょっと今回バイオリニストが、一人、ゲストプレイヤーとして来て、
マジですか、
はい。ロックバイオリンです。シールドを繋いで、やるバイオリニストがちょっと一人いますので、
すごい、ね。
まあ、前回とはまたちょっと違った感じになるかなと。
ザ・フーみたいじゃん。
まあね。ラフを出されるともう申し訳なさすぎるんですけど。
そうか。
はい、で、まあ、時間は夕方、5時半会場、6時スタート。
お
で、また我々ワンマンなので、
おうおう、
で、今回は、俺は別に弾き当たりとかしないんだけれども、
なんでよ。
今回ちょっと桜大戦ということで、
ああ
まあ、そもそもこれやるのは、まあ、10月に桜大戦の武道館ライブがあるから、やるわけで、
うんうんうんうん、
で、3と合同、帝都、パリ、ニューヨークの、
ああああ
その3と合同の曲をやるので、武道館でね、
はいはいはい、
我々もその、ちょっとそういうのにあやかってやろうかということで、まあ今回パリ、ニューヨーク、帝都の曲の中から、まあ、2、3曲ずつをやりますよという。
なるほどね。
はい。で、まあ、メインはその、我々ハルショーのバンドなんだけれども、
お
その前にまあ、そのハルショーのメンツの中でちょっと軽くユニットを組んで、
お
まあ、前座的なものでをちょこちょこやろうかなと。
なるほどね。
そう。まあ、やる曲も桜大戦の曲しかやらないんだけれども。
あ、さっきのあの曲はやらないの。同級生2のオープニング。
やんないやんない。
できない。
できないできない。
そっか。
それはだから、あれ、コンセプトが違う。それはまた、いずれ。
いずれ？
はい。また、私の弾き語りツアーの時に。
はい、はい。
はい。で、まあ、料金が、入場が1500円です。
あ、そうですか。また、なんか、まあでも、だいぶリーズナブルな。うん。
で、1500円で、さらにワンドリンク500円が別途。
はい、はい、はい。
まあ、つまり、まあ、2000円ですね。
はい、はい。
はい。で、まあ大体、まあ2、3時間ぐらいのライブかなと。
ん？
2、3時間もかかんないね。2時間弱ぐらいかな。
2時間。
やったとし。うん。
なるほど。
はい。で、まあ、とりあえず桜大戦に興味がある人だったら面白いかなと思いますよ。
そうね。
うん。
まあね、ほんとみんな好きな人がいっぱい来てるから。
そうそう。で、あとやっぱりその、うちらちょっとバンドの形式としてはバイオリンがいたり、フルート、クラリネット、ファゴット、
うん、
とか、で、今回ちょっとサックスも入るんだけれども、
はいはい、
ちょっとね、普通のロックバンドとは違う、形態でやってるから、そういうのもちょっと、うんうん、見てて面白いかなと思うんでね。
そうですね。
はい。興味がある人は、まあ、後で、ウェブの方に、我々の、ホームページを、ちょっと載っけて、
まあ、リンクを貼っときましょうかね。う
ん、
はい。
飛んでもらえれば、そっちの方に詳細を書いてあるんでね。
はいはいはい。
はい。見ていただければなと思いますよ。という。
サブカルサプリを聞いてきましたって言っていただいた方には、なんと
僕と握手ができます。
という特典がついてるような。
特典がある。
はい。
もしくは、
はい。
次回の俺の自己紹介の前の一言を、 決定できるよ。
あ、そこ。いらね
え。決定権をあげるよと。
いらねえ。
リクエスト権をあげるよっていうのを、ちょっとやってみよう。
そう。笑っていいと思うの新聞紙の見出しを決めれる権みたいなね。
そうそう。いいじゃん、いいじゃん。
はい、はい。
いるかもしれない、はい、まあ、もしね、まあ、聞いてる方で、来たいよっていう方があれば。
そうね。
まあ、あの、
はい。リンク貼っときますから。
はい。はい、よろしくお願いします。はい、ということです、
はい。はい。というわけで、サブカルサプリ、はい、第12回。
12回。
はい、お送りしてきましたのは、パーソナリティの大堀と、
サブパーソナリティ、うつみでした。
はい。それではまた次回も皆さん聞いてください。さよなら。
ラー。